松竹の山根でございます。本当に大勢の皆様お集まりいただきまして、ありがとうございます。来月7月からいよいよ、スーパー歌舞伎もののけ姫でございます。記者発表させていただきます。そうですね、このスーパー歌舞伎、猿翁さん三代目猿之助さん始められて、40年というこの、節目の年、記念すべき年にこうしてまたジブリさんと一緒に、こういう会見ができますこと、本当に嬉しく思いますし、また光栄の極みでございます。本当に嬉しく思っております。この宮崎駿さんの世界観でありますとか、久石譲さんのこの音楽というのは、このもののけ姫の世界観というのは、この従来の歌舞伎よりもスーパー歌舞伎の方が多分いいんじゃないかなっていうようなことを考えたりをして、いろいろとこの鈴木さんと相談させていただいたんですけれども、最終的にはスーパー歌舞伎で行こうということで、こういう場がやっとここにたどり着いたということで、本当に感無量でございます。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。今週は6月5日に都内ホテルで行われたスーパー歌舞伎もののけ姫制作発表記念会見の模様をお送りします。スーパー歌舞伎第一作大和たけるの初演から40周年を迎える本年、宮崎駿監督による不朽の名作もののけ姫が、壮大なスペクタクルとダイナミックな演出で魅了するスーパー歌舞伎として新たな輝きを放ちます。登壇者は足高と獅子神役の市川團子さん、三役の中村壱太郎さん、乙事主役の市川中車さん、演出の横内健介さん、松竹取締役副社長演劇本部長の山根重幸さん、そして鈴木さんです。まずはこんなお話から。
2つちょっとあるんです。1つはもののけ姫っていう企画、映画でやろうとした時、ね、何を思い出したかっていうと、もういろんな方からね反対されたんですよね。映画でいわゆる時代劇はもう流行んないって。そんな時にね、ジブリとはいえ宮崎さんとはいえ時代劇を作るっていうのはね違うんじゃないかって、いろんなご意見を伺いました。でそれをやっとね、いろいろ一個一個クリアにして、それで映画にすることができて、でおまけにそれがこうやって歌舞伎の世界でねもう一回再現できる、ちょっとね感動してます。先般ね山根さんの元でやった風の谷のナウシカ、そしてこのもののけ姫にしろ、ちょっと本格的にやろうとするとね、基本的にはね宮崎はこう言ってました。時代劇だよって、チャンバラなんだよって。だからそれをね歌舞伎になるっていうのはごくごく自然な流れじゃないかって、彼がそんなことを言ってましたんでね、付け加えたいと思います。でね、このお二人が出演して頑張っていただけるんなら多分、成功は間違いないと、そんなことを思いました。それとなんてたって中車さんが今日はね、僕本当のこと言うとすんごい久しぶりにお目にかかったんですけれど、なんかさっきちょっとねエレベーターの中でちょっと行っちゃったんですけれどね、前の中車さんじゃないんですよ。前だとくだらないことばっかり言ってたんですけれど、今日の中車さんはすごいね立派なんですよね。ちょっと威圧を感じましたけれど、ぜひ頑張ってやってください。お願いいたします。もちろん演出の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは続きまして、演出横内健介よりご挨拶を申し上げます。
もののけ姫という、もはや日本国民にとって神話のようなタイトルと、それから我々がずっと愛し続けているスーパー歌舞伎と、もうこの2つの大きなタイトルが一つの舞台になると、このような素晴らしい仕事にこのチームに参加させていただけていることをとても感謝し、そのご期待にも応えなければいけないと責任の重さを痛感しております。このスーパー歌舞伎を始めた2代目猿翁さんは、常に何かこの現代人に届く舞台にしなければいけないと、古典を守りながら片一方でスーパー歌舞伎を作った理由が、 現代人に届くストーリーで、もちろんもののけ姫はそのストーリーであるんで今回やる意味がとてもあるんですけども、いつもみんなにとってのスローガンのようなもの、まあコピーのようなものないかと必ず言われて、それで夢見る力だとか、思いは絆だとか、甘かける心という名言もございますが、まあ、そういうものをこう今までずっとやってたんですね。でただまあ今回、まあ、我々もそんに勝手にそういうことをやるわけにはいかず、実はまあ、表立ってはいないんですけど、ただ僕の中で今回演出するにあたって、まあ、もし猿翁さんに語るとしたら、今回は共に生きようという言葉を、スローガンにしたいなというふうに思っていると伝え、今日、まあ、ちょっと来る前にお墓参りしてきたんですけども、お伝えしてきました。もののけ姫の映画の時は生きろという、でいささかちょっと生きるのがかっこよくて、共に生きようはちょっとインパクトに欠けるんで、これはもう何なるスローガンでいいやと思ってます。ただ共に生きようというのは下川が何度も言う言葉で、森と獅子神の森とたたらばと共に生きる道はないのか、もののけと人間共に生きられないのかというふうに問いかけて、彼はずっと苦しい道を戦っていくわけです。でこの共に生きろっていうのはまさに、例えば、共に生きようというのは東と西共に生きる道はないのか、イスラムとキリスト共に生きる道はないのか、北と南共に生きる道はないのか、まあ、男と女共に生きる道はないのかって、あらゆることに対してまさに現代我々がこう考えなければいけないし、解決していかなければいけないテーマだなというふうに思ってます。まあ今回、アニメとまた歌舞伎という、異質なものが一つの舞台に乗るわけですけれども、まずこの2つが共に生きて、そして、我々作り手もみんなで一つになって共に生きて、そしてお客様と出会ってまた共に生きる、そういうなんかユートピアなみたいな時間が生まれるように、全力を尽くしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。それでは続きまして出演俳優の皆様からのご挨拶に移ります。まずはじめに市川團子よりご挨拶を申し上げます。
足高役、そして獅子神役を務めさせていただきます市川團子でございます。このスーパー歌舞伎というものは、私の祖父が現代の人にも歌舞伎の魅力を伝えたいという精神のもと命がけで創始したものでございます。大和武をはじめ祖父のライフワークのような、活動でございました。今回は祖父がいない状態での、初めてのスーパー歌舞伎の新作でございます。そしてこのもののけ姫という作品は、国内外でも本当に人気で、ジブリの代表作でもある本当に魅力的な作品でございます。この2つの大きな冠の中で、新作を、歌舞伎として上演するということに正直怖さもあります。ただしっかりと覚悟を持って、どうにかこの舞台がいいお舞台となって、皆様に一人でも多くの方に感動していただき、そして明日を生きる活力となるような舞台になるように、みんなで力を合わせて、精神誠意舞台に向かっていきたいと思っております。本日はスーパー歌舞伎もののけ姫にかける、覚悟と、そしてこの作品の魅力が伝わるような、記者会見になればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。それでは続きまして中村和太郎よりご挨拶を申し上げます。
三の役をこの度務めさせていただきますが、先ほど鈴木さんが時代劇とおっしゃっていた、これ時代冒険活劇という言葉があって、まさに我々歌舞伎の歴史を脈々と時代として感じながら、僕ら今冒険してるんですよね。多分もののけ姫があって、横井さんの演出があって、團子がいて、中佐さんがいて、そしてたくさんの出演者スタッフがいて、みんなでこの冒険を始めて、多分7月3日の初日、そして8月の23日の千秋楽まで活劇として冒険をしていく舞台で、生身でこのもののけ姫を表す、これに本当にとてつもない緊張と、まあ、三というのは一言では表せないと思うんですが、少女と獣を掛け合わせた歌舞伎の女形になるんじゃないかなと思っております。とにかくやっぱりこの新しい歌舞伎の多分新時代の幕開けの舞台になると僕はすごく今感じているので、これを見なければ損だと思わせるような作品にしたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。 それでは続きまして市川中車よりご挨拶を申し上げます。
おはようございます、市川中車でございます。本日はこれだけたくさんお越しくださり本当に感謝しております。ありがとうございます。こちらからの景色は本当に大変、素晴らしく今幸せでございます。まず1986年に父がスーパー歌舞伎大和猛を打って出た時、まあ全ての人からおそらく今鈴木プロデューサーがもののけ姫を発信したと時と同じようなやめた方がいいという意見があったと聞いております。しかし父は大和猛を成功させて40年が経ちました。その時、父が感じていた熱というものは今僕が今この空間で感じている熱と似ているようなものかもしれません。それを感じています。断固の方からお話がありましたけれども、スーパー歌舞伎が最後に上演されたのは9作目、三国志完結編が2003年でございます。失礼いたしました、2003年でございます。つまりスーパー歌舞伎はそれ以降上演はされておりません。 父のスーパー歌舞伎という意味では2003年が最後の上映でございました。そして、年が明けて2004年の1月に、断固がこの世に誕生いたしました。父が病に倒れたのも2003年の終わりから2004年の1月にかけてでございます。大和猛を主演、断固がいたしましたのが、父が亡くなった来る年でございます。全てが流れが符合しております。このもののけ姫が、本当にあのスタジオジブリさんという大きな箱の中の偉大なる作品というもとでスーパー歌舞伎としてこぎ出ていくことが大変に意味があるように今思えてなりません。我々本当に父だったらどうするか、横石さんがおっしゃってましたけど、この場面父だったらどうするか、父ならどう考えるか、父だったらどう動くか、これを思い、この気持ちを澤瀉屋全員で感じ、一太郎さん時蔵さんの力を借りながら前に進んでいく、これがスーパー歌舞伎の今回の骨子だと思っております。父と2011年に私と、まあ、父が猿翁になった時ですね、その襲名について翌年2012年に襲名があったわけですけれども、同じ新橋演舞場でございますが、父と何度も何度も話して、僕は中車になりたいと、許してもらえるかなという話をずっとずっとしておりました。その話をしていた場所が実はこの八芳園の隣のマンションでございます。父は当時そこに住んでおりました。八芳園の周りは駐車場がないんでございます。タイムスを見つけるのが本当大変、八芳園のちょっと裏に2台分だけあったり、でもう本当に白金の方まで行かないとなかったり、もう車を止めるのが四苦八苦でございます。そして父の住む当時13階だったかな、マンションまで登っていきました。本当に北東側の隣のマンションでございます。何度も何度もここに通っていて、今そのことを思い出しておりますが、横石さんがお墓参りというふうにおっしゃいましたけども、私は今父がここに来てくれてると思っています。父もこの会見にいると思います。その熱を感じます。ですから我々は本当にこの父の意思を継いで、この2026年の7月8月の公演を伝説にしなければならない、そういう気持ちがしております。ですのでどうかどうか皆様温かく見守りくださり、一人でも多くのお客様に来ていただけますようお力添えを賜りまして、本当にお願い申し上げます。本日本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
風の谷のナウシカが、ね、それで初めてジブリさんでご一緒させていただいて、まあ、その後、ね、なんか次やりましょうよみたいな話を随分鈴木さんとね、ご相談して、その中でやっぱり一番歌舞伎にしやすいって言ったらちょっと変ですけど、あのイメージできたのがもののけ姫だったんですよね。でいろんな方からもそういう話をお聞きして、で思い切って鈴木さんにあのもののけ姫歌舞伎にできませんかねって話をして、いい本ができたら了解しようかなみたいなことを言われながらも、あの相談を続けた結果、あのご了解いただきまして、さらに先ほどちょっとお話ししました通り、従来の歌舞伎の演出よりスーパー歌舞伎のこの演出の方が多分この作品の世界観をあの具現化できると思ったもんですから、それも鈴木さんに、今度はナウシカはいわゆる従来の歌舞伎でしたけど、もののけ姫はスーパー歌舞伎であのやりませんかって話をして、それもとてもあの了解していただきましたんで、まあ、こういう今会見ができているということでございます。 こういうことでよろしいんでしょうか。
ほとんど覚えてないんですよあのね、山根さんってなかなかの方でね、あの3年前のこの日にね、こういう話したでしょって言われてね、僕は覚えてないんですよ。いや、うんって言いましたよって言って、いやだから改めてこうやって聞くとね、非常に美しい話としておっしゃってるけれど、ほとんど僕は騙されたんじゃないかそんな気もちょっとしてるところです。ただね、まあナウシカの成功が大きかったんでしょうね。でそれの多分ね、まあ、そんなに時間は経ってない頃、多分言われたんですよ。これで僕は、ね、首を縦に振るかどうか迷ってるうちに、ね、山根さんが OK ですねって来たから、それでまあ受けちゃったと。でそれがまず一つと、それからあの今のねスーパー歌舞伎の方はね、あのこれはね実を言うと去年でしたかね、いかがでしょうかと。で僕これまあ本当あの僕の友達で、あのワンピースの小田栄一郎っていう人がいまして、これでこの人にね誘われてね、実はあのワンピースをね初日に確か見たんですよ。でこれがね面白かったんですよね。でまあ僕あの漫画の方が読みにくくてちゃんと読んでなかったんですけれど、多分これは原作が面白いに違いない。これでそれをまあ僕は小田さんにも言ったしね、あのよかったよってことで、これでまあ今回このお話を伺っていったら、実はそのワンピースをおやりになった同じ方が今のねこのもののけ姫もやる、うん、それは伺ってね、だからもうあの伺った瞬間ね、もう僕としては何の文句もない、だったらそれでやってくださいって、そんな経緯でした。
今回の作品もののけ姫がスーパー歌舞伎になるということにおいて、私が一つポイントだと思っているのは、もののけ姫と歌舞伎の塩梅ということでございます。どれだけ歌舞伎の要素があって、どれだけ原作の要素があるのかということが一つ大切なことだと思っておりまして、まず第一に原作を尊重するのはもちろんのことなんですけども、それをどう歌舞伎に落とし込むかということ で横内さんが、まずは台本を丹羽さんと戸部さんが書かれて、いろいろ監修もありまして、で今のまず初稿が出来上がっているわけですけども、読んだ感想といたしましては、まずは本当に原作にあのリスペクトがあるということは非常に、個人的にはそういうふうに解釈いたしました。今回のスーパー歌舞伎というのは、これまでの大和たけるとか新三国志というものは原作が日本書紀だったり古事記だったり、それこそ三国志演義だったりと、本当に1000年以上前のもので、こうお客様の中に固定のイメージがないんですね。だからこそ脚色が自由だったんです。ただ今回はもののけ姫という、もう誰もが頭の中にイメージバッチリあるものということで、そこがこれまでのスーパー歌舞伎とは違う面であると思うので、まずは原作尊重ということがとにかく大切だと思ってるんです。なのでそういう意味では原作にリスペクトした台本だと思いましたし、ここからやはり稽古で変わっていく部分も多々あると思うので、あの横内さんの演出のもと、スーパー歌舞伎としての要素がしっかりとこの作品の中に染み渡って、でスーパー歌舞伎としてのもののけ姫が成立するような流れになっていくんじゃないかと思っております。僕がアシタカというお役について何個かキーワードとして思っているのは、まず寡黙な人だと思っております。でこれがどういうことを表すかというと、寡黙な分一つ一つの言動に意味の比重が重いんですね。ジブリのロマンスノート、ロマンスアルバムというもののけ姫の雑誌がありまして、そこにアシタカの声優さん のインタビューも載っておりまして、でそこに書いてあったのが、寡黙で一つ一つの言動が少ないからこそ、そこに丁寧に積み重ねをしていかないと、積み重ねたものと積み重ねてないものでは天と地の差が出るというふうな、これは僕の意訳ですので、このように書かれていたわけではございませんけども、このようなことが書かれていて、確かに私はそうだなと思って、まず寡黙な人物であるので、一つ一つの行動に対するこの裏付け、どういう動機でそういう行動をしたのか、どうそういう発言をしたのかっていう台本解釈の部分が特に比重が大きいお役だと思っております。そしてもう一つ思っているのは、スーパー歌舞伎第一作の大和たけるの主人公である大和たけるに似ている人物だと僕は思っているんですね。大和たけるも王子です。兄に大臼の命というお兄さんがいて、弟ですから王位継承者ではないんですけども、王子という身分で、アシタカもあのままいけば王になるべく、なるべき存在だったということで、まず王子であるという点が
一つ共通している。そして呪われた運命を背負ってそれでも腐らずに前を向いて進むという点において、アシタカとヤマトタケルっていうのは共通するところがあると思うんです。なので、2年前にヤマトタケルを務めさせていただいた経験を生かして、このアシタカに挑めるということは大変ありがたいことだと思っております。そしてもう一つ最後に、これが一番僕はアシタカの人物の根本だと思ってるんですけども、まあ、物語の最後の方で死神様が全てのことを破壊して、そして新たな形で再生をするというストーリーだと思うんですけども、この全てを破壊してそして新たに再生するという流れは多分僕は変えられなかった流れだと思うんです。どんなにいろんな人が手を尽くしたとしても変わらない運命だったと思います。ただそれをこうただ諦めて見過ごすのではなく、アシタカという人物はどうにかこう共生の道がないか、どうにかみんながより良くなる道はないかということで奔走したわけです。でこの奔走した姿ということが人々の心に残ってると思うんですね。だからこうその当時の死神様が全部を破壊してまた新たな形で再生するという運命は変えられなかったにしろ、この先何十年何百年何千年と経っていた時に、そのアシタカの行動一つ一つが大きな影響を及ぼしていて、実は未来を大きく変えてるんじゃないかなと僕は思っております。なのでそういう意味で、この3つの点ですね、寡黙な人物であるということと、王子であり、孤独で、呪われた運命に腐らずに立ち向かうという点、それから奔走した姿が未来において大きな影響を与えているという、この3つの点がアシタカという人物はを構成する大きな要素なのかと今のところは解釈しております。
どうしてもまあこれは役者の差があるんですけど、どうしても3目線でお役をいただくと改めて映画もののけ姫も台本も見てしまうんですけれど、もっとそこには壮大な世界があると思っていて、先ほど話したようにまず人対人どう生きるかっていうこと、そして人と生き物がどう生きるか、もう一つ丸が大きくなると生き物と自然がどう生きるか、人と動物の生き物ですから、その大きな丸の中でどうやってサンを演じるのかっていうところが大きな起点になってくる本だなと改めて思いました。とにかく歌舞伎で演じるもののけ姫、歌舞伎でやるもののけ姫の中で女形として少女と獣を掛け合わせた新たな形を見出していきたいというところになるかなと思います。
まあ壮大な作品を2次元から3次元に立ち上げる苦労をこれから我々1ヶ月味わうわけですけれども、現代というのはいろんなものを細分化して細かく見つめて、その原因と結果は何なんだろう、なぜこうなったからこうなったのか、すごく因数分解をして司祭に眺めたがる時代になっていると思います。例えば一本の映画に一番最後のストーリーのこの場面は何が伏線となってどうなって、こういうことがテーマだからこうなんだ、だからこういうことを言いたかったに違いないということをあれこれ終わった後に皆が話す。しかしおそらくスタジオジブリさんの多くの作品はそうではなくて、僕自身もそうであり、先ほど断固も申し上げておりましたけれども、見る時によってあるいは見る年代によって作品の印象はガラリと変わります。僕もこの年になってもののけ姫をもう一度見直してみて、やはりああこの部分はこういうことだった、あるいはこの部分はまだわからない、何通りにも見ることができる作品の層の厚さがございます。一方で歌舞伎というものははっきりとした打ち出すストーリーだったり起承転結だったりもちろんあるんですけれども、それ以上の大きな音曲の耳の響きだったり、その場のシーンとした雰囲気だったり、鎌倉時代に連れてって行かれてるようなその場の質感だったり、そういった詩細な因数分解したものではない大きなマクロな視点のもので客に訴えていく文化だと思っております。もののけ姫というスタジオオリの作品、そして歌舞伎というものが非常に同じようなマクロな視点で最後彼ら二人が首を上げた時に客が受けるその熱い気持ち、あそういうことか、それが答えになるような、しかしそれは言葉にはできない、しかしこれが答えなんだというような非常に抽象的なイメージを我々が3時間なり4時間なりの中で積み上げていって、その一瞬で 脳の理解ではない心根のところでお互いが会場中が全部感じることができるような作品にこれはなるべきであろうということをおぼろげながらですが僕は台本を読んで感じたところではございます。
スーパー歌舞伎もののけ姫制作発表記者会見の模様いかがだったでしょうか。スーパー歌舞伎もののけ姫は7月3日から新橋演舞場で上演されます。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。